6月定例会で可決された意見書。神奈川県最低賃金改定等に関する意見書。日本経済は景気の回復が続いており、デフレ脱却の動きが見られるが、労働者世帯の家計収入は伸びていない。また、非正規職員と正規職員の待遇の格差は是正されていない状況にある。こうした中、最低賃金制度は、賃金格差を是正するために必要不可欠な社会的セーフティーネットの一つであり、地域別最低賃金の改善は、労働者を支援する労働行政の重要施策といえる。よって国においては、平成19年度の神奈川県最低賃金の諮問改定にあたり、次の事項を実現するよう強く要望する。1、神奈川県最低賃金の改定諮問を早期に行い、同一価値労働同一賃金の視点に立ち、一般労働者の賃金水準への接近を基本にその改定を図ること。また産業別最低賃金の改定については、基幹産業労働者の賃金水準への接近を基本にその改定を図ること。 2. 最低賃金の改定にあたっては、地方最低賃金審議会の自主性を尊重するとともに、神奈川県内で最低賃金以下の労働者をなくすために、その趣旨及び内容の周知徹底を図ること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成19年6月27日、綾瀬市議会議長吉川茂雄、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、神奈川労働局長宛。日豪 EPA に関する意見書。日豪両政府は昨年12月の首脳会談において EPA 経済連携協定の交渉入りに合意し、本年4月の初会合に続き、7月に第2回交渉の開催が予定されており、本格的交渉に入ると思われる。改めて指摘するまでもなく、豪州は世界有数の農業国であり、我が国との農畜産物の貿易は、牛肉、乳製品、米、麦などの重要品目を中心に、大幅な輸入超過の状況にある。EPA 交渉において、豪州側がこれらの重要品目の関税撤廃を強く求めてくることは必至で、撤廃が行われることになれば、我が国農業は、壊滅的な影響を受け、その結果、食料自給率はさらに低下し、国民食料の安全保障の面からも重大な事態に直面することとなる。本市農業にとっても、畜産を中心に甚大な影響を受け、経営の継続が危ぶまれることは明白である。また、我が国は WTO 農業交渉において、重要品目の関税削減の例外扱いを求め、G10 諸国等と連携し、農業の持つ多面的機能の重要性を主張しており、豪州との交渉においても従来の主張を貫くことが重要である。よって、国においては我が国農業の持続的発展を可能とするため、豪州との EPA 交渉において、次の事項が実現されるよう強く要望する。1. 米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの重要品目は関税撤廃の対象から除外または再協議とすること。なお、この取り扱いが確保できなければ、衆参農林水産委員会の決議を踏まえ交渉を断固中断すること。 2. 我が国は農業の多面的機能の発揮と多様な農業の共存等の観点からWTO 交渉において、十分な数の重要品目の確保と、その柔軟な取り扱い、また、上限関税の絶対阻止を主張し続けており、EPA 交渉においても、この主張に基づいた整合性のある適切な内容が確保されるよう交渉すること。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成19年6月27日、綾瀬市議会議長、吉川茂雄。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣宛て。公的年金問題に対する責任ある対応を求める意見書。公的年金は国民の老後を支える重要な制度である。ところが、年金保険料の記録や記録管理に不備があることが明らかになった。そのことで、誠実に保険料を納めた国民が不利益を被るケースがあることが判明し、国民の年金不信による不安が高まっている。それら不安を解消するため、政府は年金時効撤廃特例法案とコンピューター内の5000万件の納付記録、いわゆる宙に浮いた年金記録の照合という対策を打ち出したが、よりきめ細かな対策が必要である。国においては国民がこれまで納付した保険料に見合った年金が確実に受給できるよう、次の事項を含む政策に全力を尽くすよう強く要望する。1、未納扱いになっている加入者の納付記録を復元するため、全国の社会保険事務所や市町村に散在している元台帳とコンピューターのデータを照合して、コンピューター内にすべての納付記録が正確に入力・管理されるように調査・訂正すること。2、すべての加入者に納付記録を交付して緊急チェックを行うとともに、本人と結びついていない納付履歴には情報を提供して注意を呼びかけることによって、速やかに納付記録を是正・統合すること。3、納付したにもかかわらず、証明するための納付記録が消失してしまった加入者については、第三者委員会において、加入者の証言を最大限に尊重し保証すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成19年6月27日、綾瀬市議会議長、吉川茂雄。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣宛て。市議会への請願や陳情、どなたでも提出できます。市民の皆さんは身近で困っている問題について、市議会にその実情を訴えることができます。これを請願や陳情と言います。提出には次のことに注意してください。書式は例を参考に日本語で簡潔にまとめてください。内容が2件以上にわたるときは1件ごとに提出してください。請願には1人以上の紹介議員が必要ですが、陳情には必要ありません。請願・陳情者が複数の場合は代表者を決めてください。請願・陳情は必ず議会事務局へ持参してください。定例会初日前3日、土曜日、日曜日、休日を除くまでに提出してください。郵送の場合は、請願陳情として受け付けることはできませんが、要望書として全議員に配布します。請願陳情者の住所・氏名は一般に公開されますので、あらかじめご了承ください。詳細や不明な点は、議会事務局へ問い合わせてください。この書式の例があります。横書きで書かれています。〇〇〇に関する請願・陳情。平成年月日。綾瀬市議会議長殿。紹介議員。署名または記名押印。請願・陳情者。住所。氏名〇〇〇印。趣旨・理由。以上です。陳情の審査結果、付託委員会、番号、件名、審査日、結果の順にお伝えします。経済建設、1、神奈川県最低賃金改定等についての陳情書、19年6月14日、趣旨了承。経済建設、2、日豪 EPA に関する陳情、19年6月14日、趣旨了承。 委員会の行政視察。各委員会は優れた施策を施政に反映させるため、先進地などを視察して、特定事項について情報を収集し、専門的知識を深めました。視察内容の詳細は議会事務局で閲覧できます。議会運営委員会。視察日程7月10日、秦野市。議会運営等について。本会議のインターネット中継について。基地対策特別委員会。視察日程8月6日、千葉県柏市。基地対策について。騒音対策について。防衛補助関連事業について。基地内視察。市議会報綾瀬は直接お届けしています。市議会報は広報と同様、シルバー人材センターの会員が郵便受けなどに直接入れるポスティングで配布しています。万一お手元に届かない場合や郵便受けがない場合は、シルバー人材センター電話 70-3088 へご連絡ください。次号は11月15日発行です。